こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、今日はなんか風がね強くて、関東地方は風が強くて、日差しはあったかいんですけども、ちょっと肌寒い日でしたよね。まあ今日も自宅待機とかで、皆さん頑張られると思いますが、まだまだ今しばらくね頑張りましょう。今日は私のおすすめの本のお話をしていきます。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 界隈の話題やニュース、動画制作の裏話をゆるうりとお話しするラジオ番組です。ぜひ皆さん、よかったらフォロー、購読よろしくお願いします。さて、今日の話はですね、皆さん、自宅待機でですね時間をたくさんあるという方も多いんではないかと思いですね、おすすめ本の紹介です。比較的ですね、私はビジネス書とか、フィクションとか、あとね結構児童書とかも読むんですけども、その中でも今日はビジネス書ですね。映画のディズニーピクサーのピクサー、コンピューターグラフィックスの映画会社のピクサーの、元ピクサーアニメーションスタジオ CFO 兼社長室メンバー、ローレンス・レビーさんという方の、本です。題名がピクサー世界一のアニメーション企業の今まで語られなかったお金の話、井口浩二さんの役です。はい、ピクサーという会社は皆さんもね名前は聞いたことがあると思うんですよね。もう有名なところではトイストーリーと。で、皆さんお気づきになられている方もいらっしゃるかもしれませんが、ピクサー映画がテレビ CM や、映画館で見られるといった時に、ディズニーピクサーってこう横に並べられてクレジットが出てくるんですね。どっちが大きいわけでもなく、同じ大きさ、対等なパートナーとしてまあクレジットされるということで、ディズニーの傘下にはなったんですけども、そうした、同じような位置づけで表示されているのはなぜかというのがこの本にはね書かれてます。いや、そのね理由をこの本を読んで知ると、本当にねもう一回やっぱり見たくなります、映画が。うん、で、この本は本当にいろんな方におすすめです。あらすじというかですね、大体の目次をまずお伝えしますと、この、CFO になられたこのレビーさん、ロレンス・レビーさんなんですが、もともとはピクサーの会社の人じゃないんですね。で、ピクサーに呼び寄せられた時には、もうピクサーがこうかなりこう緊張感高まる状況の中で呼び寄せられたという感じなんですね。で、実はピクサーというのはアップルが買収をして、スティーブ・ジョブズさんが、まあ、経営の実権を握っていたんですけども、まあ社内では元々のピクサー派とスティーブ派と派閥ができていて、まあ、かなりギクシャクしていたというところから始まるんですよ。いや、この話、このシチュエーション、設定を聞いただけでもなんかどうなるんだって感じするじゃないですか。ね、目次だけちょっと読んでみますね。夢の始まり、運命を変えた一本の電話、事業にならないけれど魔法のような才能、ピクサー派、スティーブ派、ディズニーとの契約は悲惨だった、芸術的なことをコンピューターにやらせる、エンターテイメント企業のビジネスモデル。そうなんですよ、これね、だから、いろんな人におすすめできる理由をこれからいくつか述べますね。まず、私のようなこうフリーランス、もしくは経営に興味があるという人はもう直球で間違いなくおすすめです。うん、まあ、具体的に、 広告費にいくら使ってとか、そういう話はもちろん金額とかね細かくは出てこないんですけども、契約上これこれこういう契約だから、あと何年後にならないとそれが解除されないから、じゃあ今回どう資金繰りしようとか、本当にね戦略的なところをもうね一つ一つ潰していく様がね、もう次から次へと出てくるんですよ。特にねこのディズニーとの契約の悲惨さ、これはねって感じですね。これはこの中でよくやったなというぐらい、そんな逆境を跳ね返したのという感じでした。逆に言うと映画を公開していたあの人たちは、作った人たちはこんなにもドキドキしながら成功するかどうかを、心配しながら世に送り出していたんだっていうのを知るとね、本当にもう一回見たくなりますね。とにかくこの、ローレンス・レヴィーさんが会社に来てから、まず会社の内情を知る、それから映画制作について知る、それからディズニーとの契約について知る、ね、特にねアメリカはもう契約社会じゃないですか。もうものすごい分厚い契約書があるわけです。それを、契約書を読み解くだけの弁護士の方とかもねやっぱり出てくるんですよ。いや本当ねすごいですよね。だから読み解くだけで何日間かかって、で何日か後に分かった時に、なんとこんなことが書かれてたんだみたいなね、そういうことも出てくるんですよ。でそのスティーブ・ジョブズが契約した時にそんなこと見逃すはずがないとか思うじゃないですかね。結構アップルでもそのジョブズさんね、一方でこう経営手腕に関してはいろいろね言われてるとこもありましたから、そんなことはないと思われるかもしれませんが、意外とねこんな契約してたんだっていうぐらいちょっとびっくりな内容でした。素人の僕が読んでも大変だなって感じの契約だったんですよね。で、トイストーリーを作る、その後何本か、契約上作らなくちゃいけないなどなどを、攻略していくわけですね。ただ、その先に次に何が来るかっていうと、こう株式公開ですね。ジョブズさんはやっぱり公開したいわけですね、株式を。でそれの時にまたねいろんなリスクが伴うわけですね。特にコンテンツ会社という意味ではなかなかですね、いい引き受け会社が見つからないなどなどの、展開があってですね。でもすごいクリティカルなドラマがねこの後展開するんですよ。でその後、ディズニーを去る、ピクサーを去るまでの話も書いてあって、これ以上はねもう言わないようにしますけども、とにかくねビジネス書としてフィクション読まれたい方にはもう間違いなくおすすめの一冊です。いろんな翻訳書を読みましたけど、なんかね翻訳者の方によってはやっぱり癖があって読みづらいものとかもあるんですね。でただこの本は本当すごい癖がなくて読みやすいです。ですのでビジネス書を読まれる方でそういう経営戦略的なところが好きな方はもう間違いなくおすすめの一冊です。あとおすすめしたいのはこうジョブズファンの方、ね、スティーブン・ジョブズさん、ね、こうファンの方っていらっしゃると思うんですよ。でその方にもものすごいおすすめですね。なんかそのアップルの歴史の中からは語られないジョブズさんのものすごく人間臭いところが結構ね出てきてます。でこの、ローレンス・レヴィーさんもなんかねうまいんですよ、あの距離感の取り方が。なんか彼の心情を察して引くところもあれば、いやそこはそうじゃないんですっていうこだわるところもあったり、でそうするとねジョブズさんが折れる時もあるんですよ。なんかねだからジョブズ本をたくさん読まれてる方もこれすごい楽しめると思います。なんかね株式を公開するあたりとか のジョブズさんと、このレビーさんとのやり取りなんかもね、結構ね生々しく出てて、うん、すごい読み応えあるんですよ。うん、あとはおすすめなのは、高校生とか、うん、これからどういう社会人になろうかな、どういう業界目指そうかなって考えてる人ね、トイ・ストーリーとかディズニー映画、ピクサー映画知らない人って多分いないと思うんですよ。でエンターテインメント業界としてはもう本当一級のね、世界最高峰じゃないですか。でも実はこういう経営のいろんな苦労があって、クリエイターの方が尊重されるようなカルチャーがあってっていうバックボーンを知っておくことはものすごい役立つと思うんですよね。やっぱりクリエイターさんも、お客さんあってのだとは思うので、何かこれからその、進路を考えてる人で、で、いろんなね視野を広げたいっていう時に、エンターテインメント業界でさらに世界の最高峰でこういうやり取りがあるんだっていうのを知っておくのは悪くないことじゃないかなと思います、うん、ましてそのね、ディズニー、ピクサー映画とかみんなが知ってるものですから、あ、こんな裏側があるのかっていう、なんか豆知識的なことを吸収できるだけでも読み応えあると思います。本当にもう一回、あのシーンはそういうことなのねっていうのが分かって、やっぱりもう一回見たくなること間違いなしです。うん、なんかね、やっぱり最後の最後はね、そのこのレビーさんね、そのクリエイターさんをね本当に尊重するんですよね。なんか現場に行って、いろんな人の話をちゃんと丁寧に聞いて、でこの方財務の方なので、お金の計算とかそういう戦略上のいろんなことを考えながら、まあ選択肢をいろいろ考え出すわけですよ。でその中ですごいね、クリティカルな、劇的な運命の分かれ道みたいなものがね、いい方に転ぶというか、いろんなことがあるんですよ。うん、だからね、この本は本当に久しぶりに読む、ページをめくる手が止まらなくなった本の一つですね。これは本当になんかねやっぱり途中そのジョブズさんとの掛け合いがものすごい面白いんですよね。次どんなこと言ってくるんだろうとか、うん、なんかねハラハラドキドキするんですよね。でしかもそのディズニーとこんな契約してたんだとかですね、次から次へと難題が降ってくるわけですよ。なんか夢のある映画がこうして、作られて世に出されているんだっていうことが分かるだけでも、なんか見方が変わると思うんですよね。うん、ねえ、コンピューターアニメーション、コンピューターに描かせてるとはいえ本当大変なんですよね。だから僕も初めて知ったんですけど、そのコンピューターアニメーションって結局その映画であれば、実写であれば、プロジェクトが決まって俳優さんが一堂に集まって、はい、用意した後で撮ります、で解散する、ね、映画撮影が終われば解散するってなるじゃないですか。でも、アニメーションってやっぱり会社で作るものなので、作るものがない時でも会社に必ず人がいて、その分のコストがかかるんですね。あー、やっぱりそのものづくりで、そうそう、やっぱり誰かが必ずね止まっちゃうところがあったりして、なかなかね効率よく作るって本当大変なんですよね。やっぱりね、ストーリーが決まらないと絵も描けない、絵ができないとね音入れもできないっていう風に、やっぱり順序があって、どっかが止まっちゃったら本当に全てが止まっちゃう、だけども人件費はかかるっていう制作の流れになるので、あ、そういう難しさもあるんだっていうのも初めて知りました。うん、だからコンピューターで絵描かせてんだから楽じゃんとか思う人がいたら、それはもう絶対そんなことないです。もう手書きとも全然変わりないと思いましたね。うん、でもディズニーももちろんね、そんなね無下な契約をしてるわけではなくて、直 直に対面をするシーンとかも何回か描かれてるんですけども、そういう時には大体あのクリエイターの意向を尊重するような感じの、流れが多かったかな、うん、だからあのそういった中高生が読んでも夢を壊されるということは多分ないと思います、うん、なので本当ねこの本は、うん、ある程度もう大人ビジネスがある程度分かる大人の方であればもう間違いなく楽しめます。それからそうじゃない方でもジョブズファンはもう間違いなく楽しめると思いますし、これから社会に出ていこうという方でやっぱりこの経営ということをちょっとでも、知っておいた方がいいという時に、分かりやすくそしてすごく身近なもので書かれていると、そしてドラマティックな展開で次から次へと、ワクワクするような展開で飽きさせないという意味で本当おすすめの本です、ぜひですね、興味湧いた方はいろんなところで売っていますので手にしてみてください。私はちなみに、Google プレイで、音声読み上げで、ウォーキングをしながら読みました、Google プレイはですね、スリープをしてもちゃんと読み上げをしてくれるので、とても助かっています、もう一回題名言います。ピクサー、世界一のアニメーション企業の今まで語られてなかった、語られなかったお金の話、著者、ローレンス・レビー、役者、井口浩二。で、発行が、出版が、文芸社、株式会社文芸社さんですね。はい。そう、だから、このあ井ノ口浩二さんです。失礼しました。大変失礼しました。井ノ口浩二さん。そう。ですから、この井ノ口浩二さんの、他の書籍を読まれてもすごい面白いと思います。私も、そう、ベゾス、アマゾンのベゾスさんの本は読みました。あ、やっぱりこの人書いたんだって、後から、うん、読んで知ってびっくりしましたね。うん、本当面白いです。はい。というわけで、今日はおすすめの本の話でした。はい、今日はおすすめの本の話でしたが、まあ皆さんぜひこういう感じのテイストでよければおすすめの本いっぱいありますので、ぜひぜひ感想リクエストなどいただければ答えていきたいと思いますので、どうぞお気軽にご意見ください。ツイッターでしたらハッシュタグかぐわめし、それから、スタンド FM であればもうレターでいただければと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い日でありますように。おやすみなさい。